Uchina Number One Radio. Late Night Radio.
Bingo! Ah, Okinawa!
Okinawa! Okinawa! Okinawa! Okinawa! Okinawa! Okinawa! Okinawa! Okinawa! Okinawa!
Water Bando!
Ah, Okinawa!
Water Bando!
Yeah, ah, check, check, yeah. Kakumaku Shaka on the set. Yuki Japan know that bop shit. Yeah, yeah.
Dushi Chiri Yashibu.
はいさい、青沖縄ワッターバンド、今回で56回目やいびん。この番組はあなたのブログは喋りますか、インターネットラジオ音声コンテンツ専門プロダクションフィードバックの制作でお送りします。青沖縄は沖縄県内外海外に住むうちなんちや沖縄を愛する全ての人へ、今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です。
最近のニュースはもちろん、沖縄がずっと抱えている問題や日頃の生活で見つけた面白い出来事やイベント、美味しい食べ物などなど、実にバラエティに富んだ内容を私たちが自由にセレクトしてフリーダムにお届けしていきます。
うちなんちによるうちなんちのためのラジオ、もちろん沖縄が大好きな方、興味がある方など大歓迎です。
アワー沖縄ワッターバンドでは動画も配信しています。今お聞きのサイト、チュラジオのトップページにあるクリックボイスのバナーをクリック、チュラジオ各曜日のパーソナリティ紹介写真のもと、ビンゴビンゴ毎週月曜日から水曜日11時より生放送ライブ、動画も同時配信をクリックして動画のページに飛んでください。皆さんからのメッセージをお待ちしています。送り方は今お聞きのサイト、チュラジオのトップページにある今お聞きの番組へのメッセージはこちらからをクリック、携帯からはチュラジオアットマークチュラジオ .net から送ることができます。そして番組ではツイッターでの参加もできます。動画を配信しているユーストリームからログインして、皆さんもどんどん番組に参加してください。
はいさい、レオナです。
はい、どうも、平安と申します。
はいたい、ちえです。
ゆうこです。
はい、今日はゲストに平安さんを迎えて、
はい、
はい、どうもこんばんは。ジャック・スネイキーこと平安ヤイビーン。
おお、あれはスナーキーじゃなかったんですね。
はい、よろしくお願いします。
さっきカミカミだったけど大丈夫。
ちなみにあの琉球二大大学の理事長の平安さんです。
はい、はい、どうも。今日は理事長と学長と揃っております。
はい、コンビでね。はい
はい、
あ、そのですね、二来大学の授業の報告の前にですね、お知らせがあります。
はい、
はい、今週の8月1日って何曜日、日曜日でいいのかな、8月1日、焼けな闘牛場で昼の1時からなんとあの闘牛が再開されます。
お、
あの校庭を受けて沖縄でも闘牛がストップしてたんですよ、
うん、
だけどあの8月から開催されます。2ヶ月ぶりです。パチパチパチパチ。そしてね、今度すごいのがあの今さ、 屋内闘牛場ができたわけ、あの石川ドーム、
うん、
だから屋根がついてるわけさ、うん、まあ、あのそれは雨でもあのできるし、炎天下の下にさらされないという意味ですごいいい闘牛場ではあるんだけれども、その一方で、うん、屋外にある闘牛場での開催がめっきり少なくなったわけ、
うん、
やっぱり昔ながらのこの雰囲気っていうのは屋外でしか味わえないのもたくさんあるんだけれども、うん、今度の闘牛場はアケナ闘牛場です。
うん
うんうん、
ごめん、やけなやけな、
どこにあるの、
やけなってどこにあるの、ちょっと待ってよ。後でちょっとツイッターにアップしておきます。やけ
なはあれじゃない、あのカツラのとこじゃない、
うんうん、後でちょっとあの、うん、やろうね。でそこで2500円大人、うん、1時からで、ぜひぜひぜひぜひ、プレミアムだよ、屋外だから、
うん、うん、確かにレアだよね。
レアです、行ってください、うん、お知らせでした。
はい、はい、で報告ですよね。
はい、
で、まあ、続けて、そうね、週末ね、
週末琉球二来大学の授業が
第2第3弾が、
はい、ありました。土曜日に、歴史編、そして日曜日に自然編ということで、うん、第2回第3回目の授業終わったんですけれども、うん、まあ、今日せっかくだがね、お二人揃ってるから、
うん、
どうでした感想、
うん、
あ、俺が言うよりも、うん、コーディネーターのね 授業ほらコーディネートしたでしょ。
土曜日は
そのなんか、うんうん、考えみたいなのあるんじゃない。
考え
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 考え深さ
考え深さ
感想はやっぱりね、
いやっていうかね、てんてこまいでした。やっぱりコーディネーターってね、やっぱりまあ本当に
初めてだしね、
初めてだしね、まあ、そういったちょっと大変だったねっていうのは置いといて、じゃあどういう思いでこの授業を作ったかって言ったら、
今回は、まあ、あの那覇市おろくでいいの住所、あっちは、
大根
山
の、大根山、
大根山の、あの球場の周りの歴史を探索するっていうのが土曜日、
ね、歩きながら、
うん、でも普段その車とか歩きでこう、うん、なんか慣れ親しんでるその土地をなんかこう大発見とかがあって、結構本当にまあ我々もこう楽しみながら本当にできたなと思って、参加した土地もこんなのあるんだってね、そういうまた顔とか見るとなんか面白いなみたいな ねやってる我々もなんかワクワクする感じがして、
実際に歩くとねもっと気づきやすいというか、あのウティンダだった、
ウティンダ湧き水、やっぱりビルの中、ビルを建ててもやっぱり水が湧いてきて、それがねパッと見ビルの一角になんか水が湧いてるような感じでも、多分あんまり知らない、歩かないとね、だけど歩いて初めて分かるというようなこともあるし、あとそうそう、今さ県庁の1階で1949年の地図、そのすっごいでかい地図、土足で上がれるんだけど、まあ、その頃その地図を見ても分かるんだけどさ、あのガーナムイ、まあ、分かる人だったらオロクの能登の海の後ろの方に小高い丘があるんだけれども、あっちはまだ戦後すぐはあの本当に離れ小島だった、でその小島もねこの授業で見たりして、本当にあのめったに歩かない、そしてめったに触れることがないかもしれないという、この今の環境の中で、2010年の環境の中で、みんなでまあヨンナーヨンナーで歩いて、土曜日はやりましたね。
でもあれだね、
先生ピナって言ってキナペイチュン先生ね、
そうです、
昔のさあの周辺、大野山周辺のその写真とかで見ると、地図とかで、やっぱ昔の方が綺麗だね、なんかね、
あね
離れ小島でね、なんかいろいろあってね、
でポイントは葛飾北斎がね、そこの絵を描いたんだよ、ね、
絵を描いたっていう、
あそうなんだ、
琉球八景っていう、何だったかちょっとそれはちょっと後で、
日曜日はまた、
日曜日はまた、今度はまたさ、これこのラジオで言ったらびっくりする人もいるかもしれんけど、万古公園っていう、万古の干潟ってあるんだけれども、
内地の人はこの万古公園って言い切れないみたいですね、
ピーみたいですよ、あの干潟ちょっと湿地があるんだけれども、そこに行ってあれですよね、この鳥とか、まあ、この万古公園 の湿地帯っていうのは富城にあるんだけれども、
マングローブのね、
マングローブのあって、でこんなに都心から近いのにすごい生き物、カニとかあの鳥とか、
なんかその都心にある干潟で、こんだけ野鳥が訪れるのは珍しいというふうに言ってたけど、
あそうなんだ、
でまたほら小学生低学年児がいっぱい親と一緒に参加してるから、追いかけしながらその動詞を見て、とってもなんかワイワイとしていい感じだった、
そうだね、だからなんか私たちもいろんな発見があって、子供ってこんなことを見るんだとかね、で大人が無邪気になってるみたいな発見もあったしね、で理事長もねはしゃぎすぎて足くじいてるのに歩きすぎて
ドクターストップみたいなね、
はい、
でもこういうなんかその本当にまあ参加する人たちみんながこう楽しんでワクワクするような授業をこれからもね、どんどん琉球二大大学としてまあ提供していきたいなと思っていますので、さあ皆さんこうご期待、
第4回目5回目があるので、また日にちが
8月の15日が大戸海岸糸満の、
そうですね、まだリリースしてるかな、して
予定かな、
やってね、15日で、あの大戸海岸で、28日で、
15じゃないや、18だ、あ違うか、
15、で18日で、15日に大戸海岸で、28日に茶壇で、アラハビーチで行われます、皆さんどしどし参加してください、はい、あれ受けるツイッターでさ、
速攻ツイッター行きます
てか稲群茶が万古公園ってしかもだろう、マジ初めて聞いたかも、嘘、
いや万古公園ですもん
これ聞いて普通にその東京のキー局のアナウンサーも、
いい記念
言ってたよ、
なんて
マンゴー公園から実況中継ですとか言って、
だけど、そうなの？
だけどなんかこのアナウンサー女の子がマンゴー公園とかちょっと恥ずかしそうにしてるのが余計なんかこうなんか余計ドキドキするみたいなな
んかいやでも言えないっていうのも聞いたことあるよ。なんか那覇市大野山付近の湿地にある、
はいはいはいはい
は
いはい、あれだよね。ちょっとじゃあ漢字書いとこうか。
漢字
マンの水、これだよね、
湖ね。
はい、今ツイッターで皆さんマンコ公園出ましたよ、
うん、私たちからしたらこの言葉が先だったから、
うん、そうだね、
その別の意味のは後で知った感じで、
うん、
抵抗ないです ね、
あとあれ待ってよね、これ言っていいのか分からんけど、あの車でさ、うん、ホンダだったか日産だったかでさ、ホーミーっていう車があったよね。で沖縄では販売禁止になりそうな感じなかった？
そうなの？
あったの？その
車あったあった、あ英語でよ、 F
ホーミーって
HOR
友達みたいな、
う
ん、
そうそうそうそう。
だからあのこれもあの明石家さんもが連発してたよね、
うん、あ、そうなんだ。
テレビで。
あ、分からん。
それはあのなんかあのゴリガレッジセールが、うん、なんか、うん、ああサム兄さんとか言ってこうやってたけど
、面白いですね。
なるほどね。
お、あのこの歴史編を担当していただいた、まあ木名先生と山城先生だったんですけど、そのうちの一人の
木名ペーチンさんが
参加今来ましたね、はい。今日は普通にログインできました。あれ、うん、ログインできなかったのかな。
あ、なんかトラブル。
あ、昨日調子が悪かった、うん、で今日は普通にできるみたいですね。
はい、ツイッターあとフェイスブック、マイスペースの ID でも入れますので、
うん、おい、
ツイッターなりあのメッセージどんどんください。
はい、はい、ではでは、
いきますか。
はい、
はい、アワー沖縄ワッターバンドは未来の沖縄のために今考えて行動していくのはワッターバンド、私たちの番だよという思いでやっています。この後12時までお付き合いください。
アワー沖縄、この番組は沖縄県内外海外に住むチナンチュや沖縄を愛する全ての人へ、今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です。
アワー沖縄では皆さんのメッセージをお待ちしています。メッセージの送り方は今お聞きのサイトチュラジオのトップページにある今お聞きの番組へのメッセージはこちらからをクリック、携帯からはチュラジオアットマークチュラジオ .net から送ることができます。今日も世界中の皆さんの沖縄への熱いメッセージ待ってます。
沖縄あれこれ、
ハイサイレオナです。
ゆうこです。
ちえです。
どうもひれやすです。
このためは何なの
なんだこりゃ、
はい、ため
今日はゲストにひれやすさんを迎えてますけれども、
はい、
今日のあれこれ、テーマは沖縄の芸能について。じゃあ平田さん、ちょっと自己紹介からお願いしていいですか。
はい、あと、はい、まあ、琉球二大大学でも携わってるんですが、あの今沖縄の、芸能、伝統芸能の方にもあの携わっている、ものです。
それでいいですよ。
はい、
はい、じゃあ沖縄の芸能についてなんですけど、
今日ちょっとゲストとして、うん、来た大きな理由としては沖縄の伝統芸能について、
うん、
皆さんのちょっとご意見をちょっと頂戴したいなと思って今回お邪魔しています、
うん、はいはい。
で、あの沖縄の伝統芸能ってみんなどういうイメージを持っているのかなと思ってるんですけど、まずちょっとそれ、うん、この沖縄伝統芸能についても幅広いので、うんうん、まあ、簡単にちょっと説明をしながら、
はいはい、
その後皆さんのちょっとご意見をお伺いしたいなと思うんですけれども、
はい、
まずあの沖縄の伝統芸能にはあの、まあ、皆さんがよくご存知のその都の、 あのパントゥとか、あと、うん、タナマソンの八月踊りとか、
うん、
あるいはその、石垣とかであの豊年祭とか、そういうその地域地域である民族芸能と、うん、
祭祀的な感じですか、行事
というか。そう、祭祀的なその、うんうん、そうね、うん、であともう一つはその古典芸能という部分もあって、その古典芸能っていうのはあの琉球王朝時代に、
うん、
あの中国からのお客さん、あの殺風師と呼ばれてる、うん、その殺風師をこう歓待するために、うん、あの宮廷で宮廷その芸能として発達してきたものなんだけれども、
うんうん、
そこのその今この古典芸能の部分についてちょっと皆さんがどういうようなその、うん、意見を持ってるのかちょっと聞きたいなと思っていて、はい、まあ、それ前に
古典芸能、うん、って言ったら例えばじゃあどんなことが入る
か。これがあの例えばあの、組踊りとか、うんうん、あるいはその古典音楽、あの三線とかの古典音楽、
うん、
わかる、あのカジャデフをはじめ、
うんうん、
なんとか武士とかあるやつね、
うん、
であとあの琉球舞踊、舞踊の本、
うん、
舞踊にもなんとか流っていろいろあるでしょ、うん、あの玉城流だったりとか島袋本流とかあるんだけど、
うん、
そういうようなその、まあ、 琉球弁を含めてこの古典芸能なんだけど、うん、今回そのじゃ沖縄県民がどういうようなその、意識持ってるのかなと思ってちょっと調べてきたんですけど、うん、今琉球新報の方から2006年に沖縄県民意識調査報告書っていうのを、う
ん、
はいはい、
すごいこんな本があるんですね。
こういうのがあるんですけど、
面白い。
これ毎年出てるんですか。
いやこれ5年に1回出てるみたいなんですけど、これを見ると結構面白くて、沖縄県民がどんなこと考えてんだなっていうのがちょっとこれでわかるんですけど、例えばその今の生活に満足してますかとかっていう質問があったりとかするんですけど、まあ、今回はその伝統芸能ということで、ちょっとその部分を読ませていただきたいなと思うんですが、例えばその沖縄の文化自体にその皆さん誇りを持ちますかという質問に対して、なんと沖縄県民の 94% もうね、
すごい、
もうほとんど全員がみんな誇りを持っていると。ね、まあ、これがどれぐらいの母体かっていうとちょっとあれなんですけど、これ人数書いてあったけど、まあ、パーセンテージでいうと 94%、あ、有効回答数が1064人、
おー、すごい。
なんかこれ無作為になんか県内の20歳以上の男女2014人に、対象者を絞って、そこから有効回答が今1064人も返ってきて、まあ、回答率 52.8% の中で、沖縄文化については 94% 誇り持っていると。でその中で沖縄文化であなたが好きなものなんですかって聞いたときに、一番が三線民謡、これが 74% ぐらい。そしてエイサー、2番目がエイサー。で、3番目に舞踊。そして、まあ、その後、空手とか、芝居とか、古典音楽とか、あるんですけど、この古典芸能について言えば、沖縄芝居とか、ここで言えば 20% ぐらいしかない、この沖縄芝居とか、この沖縄の古典音楽。
三線民謡が何パーですか？
三線民謡が 74% で、これが、ちょっと高いのは多分、なんて言うんだろう、こう。
とっつきやすいんですかね。
だろうね。多分座って静かな古典とは違って、やっぱり例えば。
もっとカジュアルかな。
ね。花とか、あと、ハイサイおじさんとか、そういう。
民謡の方から。
もあるから、やっぱり入りやすいっていうのもあるんだろうね。
レイさん、今さ、ツイッターで質問が来てて、沖縄県民意識調査報告書2006年版。
2006年版。
ああ、OK。2006年版だね。
2006年版。
ジュゲマックスさん当たってます。2006年版だそうです、
はい、はい。っていうのもあって、その、なんだろう、この、沖縄芝居とか、この古典音楽。
6% はターカンディ。
6%?
94% が誇り持ってるから。
残りの。
なるほどね。確かに、誇りを持ってない、この、ある意味、非県民的なっていう感じ。
確かに、
それはあるね。
6% って。
かなりなんか、勇気のある、逆に。
そうだね。そうだね。
で、これでさ、みんなその、どうなんだろう、その沖縄芸能についてまず興味があるのかどうかっていうのをちょっと聞きたいんだけど、
うん、
それあるよ、
ある。
うん、
この間見に行ったわけさ、組踊り、なんか社会人のための組踊り教室、国立劇場で、1500円で見れたやつがあって、入門編みたいなやつで、面白かったよ。だけどうちの姉ちゃん隣でワープしてた。
一応ね、その見に行くだけでも結構多分少なくなると思うわけさ、で、あとやる人って言ったらもっと少なくなるよね。
足運ばんし、
好きって思ってるけど、誇り守ってるかもしれんけど、
これさっきの質問なんだった、沖縄の伝統文化に興味があるかっていうこと、
誇りを持ってるか、
沖縄の伝統文化について、
文化
について、まあ、そのみんな多分誇りを持ってるっていうのは出てるかな、
出てるから、
それについてまず興味があるのか、
あ、文化について興味があるのか、
沖縄のその伝統芸能についてどれぐらいのその興味があるのかな、そして例えば興味がないとか、興味があってもその会場には行かないとかっていうんだったら、そのなぜその足が向かないのかなっていうところをちょっと聞きたいなと。で、もう一個のその調査の中でも、まあ、調べてきたよ、もう
すごい。
この平成15年、ちょっと古いんだけど、文化に関する県民意識調査報告書っていうのを沖縄県が出してるわけ。
すげえ、こんなのあるんだ。
上
もうちょい上かも。
これぐらい、
ちょっと待って。
え、選手が貼ったらなんかバレるやつさ。これでさ、あ、大丈夫？
いい感じです。
これで、じゃあ、例えばその、興味があったとしても、なんて質問だっけな。 その行くにあたってのこの師匠は何かっていう、うん、その質問があって、
うん、
行くにあたっての師匠っていうと、
うん、例えばそ の,
この文化芸能に、うん、の場所に足を運ぶか運ばないか、
例えば足を運ばない理由は何かみたいな、
うんうんうん、
で一番が時間的余裕がないっていうのが 46%、
うーん、
で2番目にあの活動費用鑑賞チケットが高い、
うーん、
28%、
うん、
そして3番目にあの鑑賞したいと感じさせる魅力のある催し物がない、
うん、
23%、 これ結構、ね、うん、深刻な問題だと思うんだけど、
うん、
まあ、こういった大きな理由が3つあって、あとまあ交通が不便っていうのもあるね、4番目に、うん、この4つでもう 90% ぐらい、うん、占めているんだけど、
うん、
そういう風にこう、まあ、チケット足を向かない理由の大きな理由としてチケットが高いっていうのもあるのかなって思ったりして、
うん、
大体平均いくらっていうのはあるんですか。
大体伝統芸能だったら2000円から3000円とかだと思う。あのキャパとか会場の使用料とかああいうのによると思うんだけど、
うんうん、
まあ、5000円とかってのはあんまりないんじゃないかな。
そうですね、国立劇場は3000円ぐらいですね
とかよね、
うん、そうね、時間がない、時間がないけど行きたくなるみたいなね、
うん、
それだけの
興味が、
興味とあと魅力、
魅力だね、
的なのがないと、
デジ面白いとかね、
うん、
死に爆笑だったとか、
うん、
感動したとかね。
そうだよね。
でなかなかその自分なんかが見てても、うん、やっぱりその方言とかその、うん、なんだろう、時代背景がちょっと知らない部分もあったりとかすると、
うん、
この感情移入がしにくいのもあるのかなと思って、例えば、うんうん、自分なんかがね、うちの奥さんが好きな韓国ドラマとか見た時に、なんかやっぱりもう入り込むわけでしょ。
ああ。
で、その分やっぱり感情移入をして、なんかこう。
あ、なるほどね。
だからその部分がなんかあるのかなと思ったり。
そうか、そのなんかコネクションみたいな感じられないと面白くないみたいな。
この辺どうなんだろうね。で、例えばそういうのが結構大きかったら、じゃあその演者側としては、その良さを伝えるような工夫を、
うんうん、
今度ね、あ、これからどんどん進めていけばいいのかなと思うし、
うーん、
あ、グラスイッシュさんがこんばんは、興味はあるけど敷居が高い感じかな、エーサーとかだと気があるけど組踊りとかは理解のベースとなる知識がないので、
うーん、
やっぱりね、
やっぱり
その面白みがね、なかなか伝わりにくい部分もあるよね。
そこはちょっと努力しないといけないですよね。
確かにね。
それはどういうこと、あの字幕とかってこと、
ね、
字幕とか、まあ、私たちももちろん見る側もうちなぐちの努力はするけど、
うん、
さっき言った韓国ドラマだったら字幕があるから結構理解できるけど、
うん、
結構うちなぐちって分かって当たり前だよねみたいな雰囲気がまだあるけど、実際見てる側はあれだよね、
うんうん、
言葉も分からない
微妙だよね、
うん、
戸口さんも言ってますね、うちなぐちが分からない、
そうなんだよね、
右うちな芝居も分からないみたいな、
うん、
チゲマックスさんは組踊りは年に1回ぐらいは見てるかなって。
あ、すごい、
年に1回だったら多い方なのかな、やっぱり
多いと思う、
多いと思う、
すごいよね。
でも私年に1回ぐらい見るよ。多いか、じゃあうちは結構多いんだね。
うーん、
あ
とはあの見せ方ですかね。例えば本当に日本語訳されたとして、
うん、
それでも面白いかどうか。韓国映画はだから面白いわけでしょ、
うん、
字幕ついて、
うん、
でね、あの台湾でね、うん、同じようなその、まあ、芝居的な、
うん、
沖縄の場合はあの琉球歌劇、うちの芝居琉球歌劇って言われてるんだけど、
うん、
その台湾歌劇って呼ばれてるの分かる？ゴアヒっていうのがあるわけ。
ゴアヒ、
ゴアヒ、
ゴアヒ。
でそこも同じような形で、若者も興味を示せない、うん、どんどんで、あの客も離れていく、
うん、
その興行を打ってもお客さんが集まらないっていう、うん、ずっと集客に悩んでいるようなものもあって、
うん、
でそこで何とかしないといけないっていうことで、
うん、
そのこのゴアヒの一つの団体は、うん、例えばその演出の方に工夫をしたりとか、結局うちの芝居もそうだと思うんだけど、
うん、
まあ、組踊りもそうなんだけど、
うん、
なんかやっぱりある意味マンネリしてるような部分もあるのかな、
うん、
同じようなストーリーとかね、
うん、
でだからそうするとやっぱり見ててもなんかまた同じのやしみたいな、
うん、
要するに例えば
そう、ね、う
ん、トゥマイアーカ、トマリアーカって書いて、うん、トゥマイアーカっていうのがあった時に、うん、内容全部が一緒で、
うん、
変わってんの演者だけでしょみたいな感じになると、その面白みみたいのがその、
はいはい、
ね、なかなかやっぱ伝わりにくい部分もあって、でそこを台湾は演出をちょっと、
うん、
例えばその映画とかで活躍してる人たちのを引っ張ってきて、そこでちょっと企画演出を 工夫したりとか、
あ、演出の方、
うん、なんか花火、わーん、花火かだったかなんかあんだけど、うん、なんかちょっとええー、みたいな、あと照明とかもこう激しくやったりとかしたりとかして、うん、なんかある団体は、うん、その今お客さんがいっぱいだよっていうのは聞いたわけ、
うん、
そういうのってね、沖縄の芝居とかにもなんか必要なのかなって個人的には思ったりとかする部分もあるんだけど、
うん、新しい形も取り入れつつ、
うん、
って感じ、こうもっと若い人とか見やすい、
うん、そうだね、
演目みたいな、
うん、一応最近沖縄の工芸にちょっと携わってるけど、
うん、
同じような問題があって、ずっと今まで例えばあったもの、うん、G ファーにしてもいろいろあると思うんだけど、三振でもこれを、今の人たちがニーズがあるかとか、使いやすい形に変化してるかとか、新しい商品開発をしてるかっていうことと、うん、組踊りとか踊りもその今の人がめっちゃ興奮するような新しい演目を作るかっていうことにチャレンジできてるか、
うん、
でもその伝統を守る人たちは、
うん、
その技乱流を、守っていく立場だから、その変になんていうの、簡単に他の分野にも行きづらいっていうのもあるんだろうけど、
うん、
守らないといけない人だから、
うん、
でも守りながらも、その技術はちゃんと継承しながらも他のもの、
うん、
その時代にあったものもなんかちょっとチャレンジしていかないと、うん、結局はもう博物館に行きになってしまうっていうの、うん、
その、まあ、例えば具体的な例として今キムタカの雨降りみたいなイメージ、うん、そんな感じ、うん、
それはだから、うん、あれは、うん、あの子たちにちょっと、その入り口としてもしかしたら教えてるかもしれないんだけど、うん、例えばあの子たちが裏では本当に古典のガチガチの古典を学んでいるみたいな、
うんうんうん、
だけどお客さんのためにもああいう踊りも見せるための踊りもやってますっていうのは、うん、そしたら伝統はなくなっていくんじゃなくて積み重なってるさ、
うん、
その2つを、だからうまくやっていかないと、
うん、
あの伝統も変わってしまったよみたいな、
うん、
っていうのはもったいないさ、うん、今までね、うん、何百年も、
うん、なるほど、ここでツイッターですね、
うん、
サルキチモーターさんから、こんばんは、身近にありすぎて、まあ、かっこいつでもやってるイメージ、あえて行かなくてもって気持ちも、
うん
うん、
それ多いね。
で、キナペーチンさんが、うん、字幕をつけるのは内縄口離れを加速させそうで怖い。
お、
うん、
逆に、確かにね、あ、もうどうせ訳してくれるからってことなのかな、
うん、それはね、
あ
るかもしれない。
どっちもどっちだね、
ね、
あったらわかるから学ぼうって人もいるかもしれないし、いいも書いてるからもう、
そうだね、
どうせ分からんからみたいな。
例えばさ、この字幕をつけることで、うん、あ、うちの口ってこんなって言ってんだみたいな、その
もうある、ね、うんうん、はある
か、その勉強になる機会もあるのかなっていうのも、
うんうんうん、
特に組踊り申し訳ないけど全く分からん、
う
ん、
分からないよね、
やばい、よかったははは、みたいな、うん、
でもやっぱり本当にまあ、こういうその伝統的なものは、
うん、
完成されたからこれをずっと守っていこうっていうようなもので、うん、としたら、うんうん、僕はやっぱ守れないと思うんだよね。
うん、
だから
守るだけではね。
うん、で、うん、京都の方とかに、まあ、仕事とかで行っていろんな人たちと話聞いても、うん、やっぱりその伝統っていうのは守るだけでは守れないから、
うん、
こう革新の連続だよっていうのはみんな言ってて、
うん、
本当に70、80ぐらいのおじ、うん、おばあとかが、うん、本当になんか、イノベーションだよっつって、おじイノベーションって言葉知ってんのみたいな、
うん、
なんかこの辺は本当になんか、うん、
面白い、
その新しいことをどんどん取り入れていくっていうところ、やっぱ必要なのかなって気がするね。
取り入れながら、
うん、
守る、本当に守ってもほしいみたいな、
うん、
その極める人たちが、
うん、
うん、多分大事なものが、空手のね、型とかも多分そうだよね、
うん、
型には全てなんか入ってるとかあるさ、うん、踊りにも多分あるんだよ、
あるね、意味もあるしね、うん、だからやっぱり伝統は伝統で、要するにこのクラシックスタイルとして残しつつ、
うん、
そこはやっぱ崩さずに守っていき、
うん、
プラスなんかもう一つその新しいものをどんどん取り入れていくみたいな、
なんか来たくなるような仕掛けというか、
ね、歌舞伎とかでもさ、新、うん、普通のこの古典歌舞伎って呼ぶのか分かんないですけど、うん、このクラシックスタイルのものがあったり、
うん、
新歌舞伎と呼ばれていて、
うん、
例えば今流行りのっていうか、その現代劇のその脚本家を山田洋次監督とかがね、
うん、
歌舞伎の監督とかやったりとか、舞台監督とかやってるのを見ると、やっぱり、まあ、沖縄にもこう必要なのかなっていうのはちょっと感じたりするのはありますね、
うん、
それって今その伝統芸能界が受け入れる 気質はあるの？
どうなんだろうね。でもというかその辺はやっぱりどうしてもその伝統を守るというのはその側面が強い人はやっぱ受け入れない人もいるだろうし、やっぱりこのままじゃやばいというかそのね、やっぱ危機意識を持っている方はやっぱりそうやらないといけないねっていうのもいるんじゃないかな、中には。
だから例えば雨割りも、あれなんかのはちゃんとしてないよっていう大御所がいるかもしれないさ。
いると思う。
俺なんかが本物だみたいな。
なんか歴史をね、曲げてるみたいな話もなくもないけれども、でもそれを。
その大御所こそ先陣切ってほしいよね。
そうだね。
みんな、そしたらみんな安心するさね。
なんか私ちょっと、あの素人視点で申し訳ないけれども、例えばベートーベンとかクラシック音楽とかあるじゃない、でベートーベンはベートーベンで確立して、ベートーベンをさ、ベートーベンの楽譜を変えようとする人はいないさ、だけれども、あのあれから何百年も経ってもクラシック音楽ってずっと続いてて、さらにどんどんなんかデジタルが入ってきたり、いろんなも楽器が入ってきたりしてるさ、あの当時のって多分楽器数はすごく少ない、だけども今もどんどん新しいものが入ってきてるさ、なんかそういうイメージなのかなって思う。この玉城町くんとかのものはいじらなくていい、これはもう確固たるもので守ってほしい、生きながら
新たな町くんみたいな人がね、
そうだからこのね、今ツイッターでも現代の玉城町くんが現れてもいいと思うっていうのは、まさに本当に
そう思う、
ね、
うん、
そうなのかなっていう気はするよね。だから、
それを出てこなさせないようにするような、もし風潮があったら、これ残念なことだよね。
そうそうそう、これで止めてしまうのはね、歴史が止まってるってことでしょ、常にこう行かないとね、
それこそやっぱりその本当にこう我々がこう守っていくべき、それから後世に残していく、孫やそのね、子供たちに残していくべき、その沖縄の財産であるこの文化芸能が本当にそのね、どんどんどんどんそのこう痩せ細っていくっていうか、消えていくかもしれないっていう、そのやっぱ危機意識を持って、ね、行かないといけないんじゃないかなっていうのは思うよね。
本当にお願いって感じ。
で、なんかその今言うように、その残していく、それから守っていくために必要なものは、まあもちろんその変化をつけていくっていうものも大事なんだけど、自分の方では4つあるのかなと思っていて、
4つ、
で1つは、もっとその我々沖縄県民、地域住民というか、そういう 人たちにもっとその良さをこう気づいてもらうというような、その、取り組みは必要かなと思っていて、で例えばそのなんか分かりやすいストーリーを書いたものをこう配るとか、まあ、この辺のちょっと具体的なアイデアもちょっともらいたいなと思っているんですけど、で2つ目はその子どもたちにその良さを伝えていく、でこの辺はあの県の教育庁文化課っていうところでは、そういう各学校で芸術鑑賞機会ということで、うちな芝居であったり、その、琉球舞踊であったりというのは、その鑑賞機会っていうのはやってるみたいなんだけど、その子どもたちにこういかにこう伝えていくか、今の段階でね。で3つ目はそのやっぱりあのその今の形のものを何らかしらして残していくと、例えばそのデジタルアーカイブにして、どんどんそのあの見せていくというものもちょっと必要かなと思っていて、で4つ目はやっぱりその外部のその外からのこの知恵をどんどん取り入れて、
もう
コラボレーションしていくというか、それこそやっぱりさっきのその革新というか、そのイノベーションにつながっていく、変化につながっていくものにつながるんじゃないかなと思っていて、この辺の4つはなんかこう、まあこの4つにまとまるんじゃないかなって、それをいかにこう具体的にどんなことをやっていくかっていうのを、その実際の演者の皆さんも含めて、
そうですね、それは伝えたらやってくれるんですかね。
だからその辺の危機意識の問題かなっていうのは思うんだけど、
この自分の今ある行動範囲に入ってないと思うんですよ、伝統芸能を見に行こうとか。だけどみんなエンターテインメントは、ね、お金払うさ、たまに、映画行ったり、CD 借りたりとか、だから、今日映画以降2000円、ね、1800円ぐらいしたっすね、それを、お今日あっちで組踊りやってるってよみたいな、いざデートで組踊り見に行っても
DG、ね、そんな人いい、
あそういう人にコロッと行っちゃう
し、素敵
コロッと行きますよ、
コロッと行きます。
同じお金払うんだったら、2時間映画館でもいいし、2時間国立劇場でもいいさね、またなんか同じお金だし、だからそれ初めはこのいつもやらないことに手を出すって、ちょっと、なかなかやりにくいとは思うんですけど、
今さ あのツイッターにも書いたんだけど、普及公演ということで、うん、今度国立劇場でね、生徒のための組踊り鑑賞教室二度手打ちがあって、うん、今なんかこれコピペしたら多分大丈夫だと思うんだけれども、うん、10月29日から、あ10月の後半ですね、
うん、29日だけだよこれ。
嘘、これは28日もあるよ。
あ、本当だ、
うん、10月の後半末にあります。
2回あるんだね。
はい、
こういうなんか鑑賞教室とかに参加すると
行ったかもしれない。
あ、そのストーリーも含めてね、
うん、
知ることができるよね、なんかね、
うん、
はい、
こういう情報もアンテナ
巡らして、やっぱりさ、この芝居でされてる時には、
うん、
いや、もうそろそろ時間なんで待ってください。
本当にその良さをみんなで、そのなんだろう、こう分かち合って、うん、そのやっぱりなんだろうな、うん、どんどんこう残せるような、なんかこう仕掛けをどんどんしていきたいなと思うね。
うん、うん、そうですね。
うん、
そんなアイディアあったら教えてください。内地でこういうのがあるよとか、そういうのでも、ほら聞いてる人が、
うんうんうん、そうだね、
あるよとか。
例えばさ、ごめんね、うん、まとめてって言われてるけど、
思いが。
例えばさっきの若い人たちには、例えばその、うん、特割みたいな感じで1ヶ月前に予約をすると、
うん、
ペアチケットプレゼントみたいなとか、
素敵、
うん、デートで使う人のためのみたいな感じのやったりとかね、
見せ方だよね。
あるいはそのおじいちゃんおばあちゃんのプレゼントとして1枚つけますとか、なんかそういうなんかね、
うん、
面白いその売り方、
うん、
もうなんか必要な感じもするよね、なんかね、セールス戦略っていうか、
それも大事だね。
うん
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 うん、
まあ、それも含めて今後なんかその沖縄のやっぱりね、残すべき伝統芸能、残すべき伝統芸能、沖縄財産である、そういう芸能をね、どうにかみんなでその良さを伝えていきたいなと思っています。
うん、
そうですね、クリエイティブさがストップすれば全てが止まりますからね。で、青沖縄ではちょっといつかは分からないんですけれども、なんか参加型にして、じゃあどうやって伝統芸能を残すかっていうなんか討論番組もあったらいいなと言って、ね、
いいね。
そういった、うん、じゃあ
休憩時間に誰かその踊ってもらうとか。
あ、いいね。
こっちで力量よね。
あ、うちカチャで吹いてるよ。インチキカチャで吹
いてる。いいかもしれないね。
いいね。じゃあどうやってチケット売ったらいいみたいなアイディア募集したりとかね。
うん、
はい。
よろしくお願いします。
はい。
はい、ありがとうございます。沖縄あれこれ、沖縄の芸能についてでした。
あわ沖縄。この番組は沖縄県内外海外に住むうちなんちゅや沖縄を愛するすべての人へ、今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です。
アワー沖縄では皆さんのメッセージをお待ちしています。メッセージの送り方は、今お聞きのサイトチュラジオのトップページにある今お聞きの番組へのメッセージはこちらからをクリック、携帯からはチュラジオアットマークチュラジオ .net から送ることができます。今日も世界中の皆さんの沖縄への熱いメッセージ待ってます。はい、クリックボイス沖縄から番組のお知らせです。沖縄一のブログ T-Tab ブログのブロガーを紹介している番組 T ラジオ、51回目のゲストは日本唯一のトイストーリー専門店バナナフレーバースのオーナーバナナンさんです。今回は T ラジオ初、バナナフレーバースからユーストリーム中継配信、普段見せることのできないレアキャラクターグッズやバナナンさんのお宝グッズをお見せしちゃいますよ。
お
ー。またインタビューは木曜日の番組ゴリラミーティング、かっこミーティング、あ、ゴリラミーティングでおなじみケイリーと課長の2人、
うん、
大好きなトイストーリーに囲まれて子供に戻ったようにはしゃいでおしゃべりしています。それともう一つ、ベニッテのボーカル夏子を中心とする4人組、
こう言ってんじゃない、
あ、こう言ってこう言ってのボーカル夏子を中心とする4人組のスタイリッシュなロックバンドヘブンズヘンプがユーストリーム番組をスタートします。番組タイトルはヘブンズヘンプのアイスクリームユースクリーム、第1回目の放送は7月30日今週金曜日です。夜11時から生放送、キュートでポップな夏子を見逃しなく、番組を見るにはクリックボイス沖縄で検索してくださいね。以上でお知らせでした。お、いっぱいお知らせがありますよ。バナナフレーバースさんの、中継配信、そして、夏子さんのアイスクリーム、あ、違う、ヘブンズヘンプのアイスクリームユーストリーム、
うん、
今週の金曜日夜11時からです。
うん、お願いします。
はい、さてさて、
ちょっとツイッター行きますか。
ツイッター、
さっきの続き、 グラスイッシュさん、
あ、ヒレさんはあの退席しました、
あ、
帰りました、
帰りました、
そうです、はい、
グラスイッシュさん、確かに映画くらいのノリで行けるようになるといいな、あの伝統芸能の話ですね、うん、日常に存在しないとただの学習する対象でしかなくなっちゃうからと、
そうだよね、
うん、で琉球すきすきさん、関西ですけど伝統芸能の若者の興味は沖縄が一番すごい、
へ
お、それはそうかもしれない、
ね、そうだね 94%
だからね、94% あの、うん、
多分三線とか三味線も弾いてる人口やばいんじゃない、考えたら
そうだね、大体 できるもんね、ある程度は、なるほど、
そんなです、
さてさて、お、ちょっと時間が押してますよ、
今日のかなり押してますね、
はい、
フリートークに行っちゃいますか、
行っちゃいましょう、
はい、じゃあフリートークお願いします、
沖縄沖縄ゆうたるフリートーク、
はい、沖縄ユンタクフリートーク、今日のテーマは、
はい、基地受け入れじゃない、基地何だったっけ、
容認、
容認についてですね、
うん、
ちょっと重たい話題かもしれないけど、それをあえてやっちゃうあわ沖縄みたいなね、
うん、は
い、
これがあわ沖縄です、
はい、あの避けて通りたいことも避けて通らず真っ向からみんなで語り合おうってことですね、
うん、
はい、
ですね、
沖縄タイムスの記事で雨とムチの構図っていう連載がやってあります、う
ん、はい、これ第8回目7月26日昨日かな、うん、昨日の新聞なんだけれども、うん、まあ、タイムスさんの記事を読んで、まあ、私自身すごく、考えさせられたというかね、
うん、
確かに私たちはうちなんちで、まあ、そこに日本人がいたり、日本というか日本のこの本土の方々がいたり、アメリカのこの思惑があったりですね、
うん、
なんだけれども、やっぱり沖縄でも、例えば私那覇市ですけど、ナーファンチュとこの辺野古とか、
うん、
名護とのこの事情も違う、
うん、
なんかもうなんかちょっとやるせなくなっちゃってさ、その記事、まあ記事にはね、まあ、キャンプシュワブについてなんだけれども、
うん、
この受け入れ地区が
辺野古ですよね、
辺野古かな、何区、
辺野古2区だったかな、
移設先に今なっている辺野古ですね、
うんうん、
そうですね、まあ、受け入れということでちょっとその声がだんだん高まってきてるっていう状況ではあるんですよ、
うんうん、この、うん、一応今県のもう大半は、もう基地は反対ですっていう風に
ではな
統計でもなってるんですけど、うん、
しかも、
でもじゃあ実際の本当にそこに住んでる人たちの中には容認派もいます、
うん、
でその私たちが目をつぶっているこの少数の人たちについてですね、
うん、
この記事がちょっとあるんですけど、
そう、容認、
うん、
難しいね、例えばね、
まあ、状況として、
うん、
元市長の小黒市長が受け入れって言ってて、
うん、
でその後に名護市長選挙があって、
うん、
稲峰知今 現知事が、うんうん、市長が、うん、受け入れ反対ってなったんだよね、
うんうん、
それだけど、それを決まったけど、
うん、
その容認派っていうか、
うん、
受け入れをっていう人たちもいて、
その区自体がね、
うんうん
うん、
それが日増しに声が大きくなっていってるっていう、う
ん、なってってる、
そこにまた日本政府もなんかさ、
うん、
手を伸ばしてるんじゃないかっていう報道もあるよね、
うん、報道もある、うん、
まあこの辺野古地区っていうところは、もう戦後、
うん、
そこに土地接種されてキャンプシュワブが作られてます、なのでこれは初めてのことじゃないんですよ、うん、辺野古の人にしたら、はいはい、
すでにもう、
うん、もう 前にも同じことがあって、
うん、
でその戦後この宜野湾地区の人たちがこの基地とブルドーザー、うん、銃剣とブルドーザーかって言われて、
うん、
本当に強制接種されたさ土地、
うん、
そういう状況も見てるから、いざ、はい、今度新しい基地キャンプシュワブ、
うん、
こっちに作るよって言われた時に、
うん、
その時の区の人は本当に苦渋の決断をするんです、
うん、
してもう強制的に立ち退きとかされて、
うん、
何でもかんでも勝手にやられるよりは、
うんうん、
もう生活を守るための要求をしよう、
う
交渉をしようということで基地を受け入れるんですね、
うん、
それが1950何年の話で、
うん、
だから辺野古の人たちはもう昔から基地と本当に共存というか、
うん、
そうやって生きてきたっていうのがあって、
うん、
でこので特にこの、1950年代戦後から、うん、ベトナム戦争1960年代にかけては、うん、もう本当にその街が栄える、
うん、
栄えて本当に
ドル箱だね
お金がいっぱい落ちる。でその近辺にお店もいっぱいできる、人口も増えるっていう、
うん
うん、本当に基地で本当に街が成り立ってるっていう状況になって、うん、でもそのベトナム戦争の後、
うん、
本当に街はまた衰退していくわけ、
うん、なんかそのベトナム戦争の時に、
うん、
もうどうせ兵隊たちも死ぬかもしれんからって、うん、デージお金使ったってさね、
うん、
なんかバケツを置いてそこにドル入れるぐらいって書かれてたよね、
うん、
もうだからもうレジに入れてる暇がないんだよねもうバケツでこれに入れてくれみたいな。
だからそれ
ストーリーで
それの景気があって、
うん、
でも戦争が終わった、
うん、
でねもう
で町も衰退していく、うん、兵隊も減っていくからね、
うん、
でその後また今度普天間の移設の話が出た時に、
うん、
ここに持っていこうみたいな話が来たわけなんだけど、
うん、もう
県民の感情としては、
うん、
もう辺野古の人も含めて、
うん、
いやいやだけども苦渋の決断として受け入れてきたっていうのがあって、
うん、
で今回も同じく、
うん、
なんていうのかな沖縄県がの中でもやっぱ意見が分かれてますよね、
うんうん、
もう大半はもちろん反対だよ、うん、でもその大半っていう人口はその地元には住んでない人たちさね、
うん、
地元に住んでる人は黙認というか
それは、まあ、名古屋の中でも辺野古っていう意味
あそうそうそう
消極的容認だった、
うん、消極的に
来るものはしょうがないっていう感じ、
うん、もうなんかこういう過去の経緯もあり、
うん、
でなんかもう生活もあるし、
うん
でまた町が再生するきっかけになるんじゃないかっていう希望を持ってる人もいる、
うん、
っていうことで、で、なんていうのかな沖縄の中でもそういう声があるっていうのは事実さね、
うん、
で、まあでも同時にやっぱ本当に雨と鞭さね、
うん、
基地押し付け
基地で本当に今後もずっと潤うかってことだよね。
そうだね、
また、
うん、他のエリアどうなのかっていうかね、
うん、思うのは、
ま、今一瞬ねとりあえず湧くかもしれないけど、
そうそう、この
建設ラッシュで
ベトナム戦争じゃないけど、うん、この昔みたいにじゃあ建設ラッシュが来た、
うん、
ベトナム戦争行ってじゃあドル箱が、
うん、
ドル箱と呼ばれるような景気が来た、そして衰退した、
うん、
でそれをもう一回繰り返していいのかどうか繰り返したいのかどうかっていうことなんだけれども、
うん、
その私がこの記事を見て気にかかったのは、
うんうん
まあのまあ、とりあえずこの番組ってさ今日初めて聞いてくれる方もねいらっしゃるだろうから、うん、ある一定の思想を発信してるわけじゃなく今いる3人でも全意見が違うこともあるし、
うんうん
まあ、これは私の意見なんだけれども、
うん、
タイトルサブタイトルにさ先人敬い基地を容認っていう先人を敬い容認、
うん
まあ、基地を容認っていう意味なんだけれども先人っていうさ
要は最初に、
うん、基地を
何十年前かに来た時に受け入れた先人を敬って、
うんうんうん、
自分たちも受け入れようみたいな
この人たちは基地っていうかこの地区を発展させたい、
うん、
このみんなで良くなりたいと思って基地を受け入れたもう本当にもう苦しかった決断を敬ってもう一回やっぱり受け入れようという内容を私が理解したのはそうだわけさ
これはタイムスの人が書いてる記事なの
そうそうそうそう、うん、でも私の先人っていうのはやっぱり100年前であったり300年前であったり、
うん、
その人
もっと前の
もっと前の、うん、でその認識が違ってたことがちょっとショックで、
うん、
なんかもうこれ私の想像でしかないんだけれども、
うん、
100年前とか300年前の琉球の頃の人たちが見たら、
うん、
他の国の人の基地があるっていう状況ってどう思うんだろうって、
はいはいはい、先人って言うならっていう意味ね、
うん、そうそうそう、
はいはいはい、
思ってたわけさ、
うん、
だけどやっぱりこのある一方で 先、まあ、あの何十年前かの、まあ、もしかして今生きていらっしゃるかもしれない年齢の人たちのこの判断を敬ってっていう考えもあるんだみたいな、ちょっと
言い方だよね、多分。
なんか
だから本当に思うんだけど、辺野古の人たちが受け入れるって言ったら、じゃあ、基地受け入れないといけないのかみたいな。俺なんかも沖縄の人さ、
そうそうそうそう、そうなんだよね、まあ、地元帯、
ね、海はみんなのものでしょ。
確かに、
自分の家に建ててるんだからっていう話でもないさ。
うん、
だからこれを、まあ、もちろん地元の同意を得るか得ないかっていうのは必要なことだけど、同意得られてしまっても、じゃあ俺なんかの意見はないのって俺は思うんだけど、どう思う？しょうがないのかね、その地元の人を受け入れたら。
なんかさ、それについてさ、知恵今日考えてたんだけど、地元の合意って、辺野古をさだけを指してるのか、それとも沖縄全部を指してるのか、さあね。で、今まで沖縄は地元は合意してない、合意してない、もう大半、もう9割はノーって言ってるけど、で知恵もノーノー信じてるし、今もそうなんだけど、でもこの記事でちょっと視野を変えてくれたなと思ったのは、でもやっぱりこういう苦渋の決断をして容認、イエスって言ってる人もいるわけさね。でこの人たちのことちょっと無視してたなと思うわけ、知恵。この人たちだって、あの、なんていうの、イエスって言うには理由がある、町が衰退していく、人がいない、若い人がいない、仕事もない、基地が来ることで、あの、破壊されるものも多いけど、でもそうしてでも町をもう一回活性化させたいっていう気持ちとかあるさね。
わかる、
ただ、
基地だけにこだわる必要ないよね。
こだわる必要はないんだけど、でもこうやって今、あの、なんていうのかな、そういう機会というかが今あって、でそれをこの人たちは、まあ、容認してもいいと言ってるわけさね、でそれに対して、いやいやいや、ダメだよダメだよ、やっぱ基地はダメさ、戦争ダメさ、ノーノーノーって言っても、いくら言っても自分たち那覇にいるさね、那覇にいてこねって言うの簡単なんだなと思って、だから、
そうそうそう、
だから本当は
打開策まで提案してあげないとダメ。
そう、自分たちがサボってたなと思う。これはなんかちょっと勝手だったなとちょっと反省した、
そこを俺も最近考えてて、反対っていう人も、容認っていう人も、どっちもさ、もし基地じゃない方法があるとしたら、例えば産業起こすとか、それについて一緒に考えようよっていう、例えばカジノもそうだけど、基地もね、いや絶対ダメだよって言って、じゃあ他で何があるわけって言うさ、
言われた、
で俺なんかに考えれみたいな、なんで他のダイアン行ってみってなるんだけど、いや一緒に考えようって、なんで基地だけしか考えてないのって、他の方法もあるかもしれないさって、他の未来があるかもしれないって、でもそれを安易にパッて提示されたから、それ以上だ、本当に生み出す方が多分難しいではあるんだけど、
難しいね、
そこをやっていかないと継続的な発展っていうのがないかもしれないさ、おまけに自然も壊すっていう、だからその提案を俺なんかは考えないといけない時期に来てるわけよ、そうしないと地元は絶対納得しないと思うわけ、
なんかもう分断、分断対立してるべきじゃないわけ、
そんな場合じゃないよね、
なんか他にいい方法があったら多分、ああじゃったらいいかなってなるかもしれないさ、
そうなんだよ、それを提案せずに、自分の信念はもちろんなんていうの信じてるから、それになんていうのストレートに言ってた、言ってただけで、もう少し、あと一歩先、
ダメな理由までは言ってるんだよね、
ダメな、だから、じゃあその代わり何ができるかっていうのを一緒に考えるっていうのはサボってきたなって、それは反省しないといけないなと思って、
それを俺は容認派にも言いたいわけ、
あそうそうそうそう、
多分容認派はじゃあ考えてよってないでしょって言いがちだわけだ、基地がいいと思ってるから、
一緒にこういうのも一緒に考えていける雰囲気、みんなでなんていうの、
それが考えられないと多分この問題ずっと起きる、
そうだね、
どっかのまた基地閉鎖するから移転しようってってなって、
はいはいはいってずっと繰り返し、ちょっとツイッター行きましょうかね、
はい、
琉球好き好きさん、 沖縄、あ、ごめん、 お金、過去生活費のために泣く泣く意見を受け入れる状況もあるのがやるせない、
うん、
そして同じく同族で意見が分かれてしまうと身内で亀裂が出るということはないんですか？
あるはず、
バリバリあるはず。名護ではね
今ね、
もう大変って聞くよね、
聞く聞く。で、そしてキナペチンさんね、受け入れをめぐってどこも対立したくないって気持ちもあるんですかね。喧嘩になるくらいだったら受け入れるよみたいな、
うん、
それある。
沖縄県民の気質だよね、
うん、
沖崎さん、
うん、
基地を作った後の経済効果ってどれくらいあるのでしょうね、
うん、
基地を作る問題は建設工事でお金が落ちるんでしょうけど、その後にどんなお金が落ちるのか疑問ですね、
うん、
そう。
そしてサルキチモーターさん、一部の利益を得る人のために恒久的な犠牲が 大きすぎることを良いように言いくるめられている気がする。
それもある、
うん、そしてコマコーさん、いけないのは無関心だと思う、考えないこと、うん、目をそらすこと、
うん、うん、
うん、そっか、ん、そっか、うん、これどんな、ああ、キナペチさん、続いて、そっか、確かに基地以外の活性化アイデアを考えてなかった、今度のヘナコフェスでみんなで考えられたらいいな、
うん、
そして大きいザクさん、基地以外にどうやって経済を活性化させるかを考えることは大事ですよね。やっぱり食べれるか、うん、そうでないかって重要ですから、
うん
うん、さっきのさ、
どこだ、
サル基地モーターさんがさ、
うんう
ん、一部の利益の得る人のために公共的な犠牲が大きすぎるっていうことなんだけど、
うんうんうん、
この一部の利益の得るっていうか、まあ、
うん、
生きないといけない、
うん、
今もう死活問題的にね、
うん、
人のがいるってことは無視できないさ、
うん、
お前なんか死ねって言ってるのにはできないさ、
できない、
うん、だからそのためにもその新しい産業なり、うん、代替案というか、
うん、
考えて、しかも生み出して成功させないと、ね、弱いものを多数決でダメみたいな、
とかね、
同じさね。
あと、あ、また一方でさ、うん、一部の利益を得る人っていう、まあ、どこを指してるのかがわからないんだけれども、うん、例えばさ、例えば年間何億も入ってくる人もいるわけじゃん、
みたい ね、
それはちょっとね、
うん、
これは考えないといけないよね、
うん、
まあ、あ、お、さつき、お、さつきさんからメール入ってますよ。最後いけますかね、あと4分ある、大丈夫ですかね、
あのさつきですかね、
多分そうだと思います。さつきさんから、はい、めっちゃ久しぶりです、
うん、
あ、そうだろうね、う
ん、こっちでは琉球新報もタイムスもないから記事がわからんさ、
うん、
今日の放送沖縄ではどんななってるのかわかった、よかった、
うん、
基地を受け入れて地域再生がいつまで続くかって疑問には本当に同調します、
うん、
ベトナム戦争特需、
うん、
それってどっかで戦争が起こらないとって話って思うとどうなのかな苦渋ってさ、もういいさ、揉めるの大変だしってのが本音かなって思う、どうかな、
それもあるだろうな、もう疲れたって、
うん、
うん、
お、あと一つですよ、うん、カペレさんからメッセージ、うん、メール届いてます、
はい、
先日カペレさん大阪からですね、先日国立劇場に琉球歌劇を見に来ました、
うん、
踊りも芝居も質の高いものでした、
うん、
ただ芝居は字幕が出るのに解説八木正夫さんが内縄口でされてたので残念でした。ん、どういうことだ、あ、八木正夫
解説は内縄口だったから残念
って、ああ理解できなかったってことかな、
芝居自体の字幕は出たけど、
うん、おー、あー、でも聞いてみたいな、
でもね、
そうだね、
八木正夫さんの内縄口だと聞いてみたい気もするけど、
聞いてみたい、逆にそっち八木正夫さんがあのバリバリ日本語だったらゲーとか思ってたかもまあ人はないものねだりで、ね、
でもやっぱり意味がわからんっていう、
そうだね、
やきもきはあるはずね、
うんうんうん、はい、まあ今日もちょっと時間がいっぱいいっぱいになってしまいましたけれども、うん、まあね、はい、うん、今後もこういうちょっと話題にしにくい話題をあえて、
うん、
どんどん話題にして、
うん、ダメ出しも全然してくださいね、
はい、
反省しますね、
いろんな意見も聞きたい、
うん、グラスイッシュさんが、
うん、
あは、それって例えばもう戦争する必要なくなったから基地なくすねって言われた時にも考えられることもかも、
うん、
今言われてるよね、あの基地の跡地利用結局、
うん、あーね、
もう戦争終わったから基地なくすねって、
うん、アメリカでもその声が高まってるみたいね、うん、
だからそこに安易にじゃあカジノねって言いがちなんだよね、みんなね、
カジノとかよ、あ、しかも高層マンション建てようぜかし第二の新都心建てようぜって多いみたいなね、まあ問題が大きいし多いしね、
うん、
はい、もうそろそろ時間ですかね、
そうですね、
うん、
はい、青沖縄ワッターバンドは未来の沖縄のために今考えて行動していくのはワッターバンド、私たちのバンドよという思いでやっています。 この番組はあなたのブログは喋りますか、インターネットラジオ音声コンテンツ専門プロダクションフィードバックの制作でお送りしました。また来週火曜日23時に。おやすみ、バイ。僕らの地球、僕らの地球に心が